はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマはもっとボールを動かさないとということで、バスケットボールの技術的な戦術的な話をしたいと思います。というのは今現在ですね、 NBA のファイナル行われております。皆さんご覧になっているでしょうか。 NBA ファイナルですね、ボストンセルティックス対ダラスマーベリックスというカードになっていて、現在、ボストンセルティックスが3連勝中なんですね。まあ、NBA ファイナルはベストオブセブンで7戦シリーズなので、先に4つ勝った方が勝ちというルールの中でやってまして、すでにセルティックスが3連勝ということですね。まあ、7戦シリーズの NBA プレイオフの歴史の中でですね、3-0 になったチームがひっくり返されて、まあ、要するに4連敗これからしてですね、負けたっていうことは過去に一度もないそうで、まあ、これはもはやですね、マーベリックスファンには、まあ、ね、申し訳ない話ですけれども、まあ、セルティックスが史上最多の18回目の NBA 制覇ワールドチャンピオンになるのは、もう濃厚と言える流れだと思います。はい。で、まあ、この NBA の試合ね、見れる範囲で私もチェックしているのですが、まあ、ダラスマーベリックスはルカ・ドンチッチとカイリー・アービング2人のね、超攻撃的なガードが武器と、まあ、特にルカ・ドンチッチはもう世界一のですね、バスケットボールプレイヤーの一人と言っていいと思うんですね。2人がボールハンドラーとしてボールを持ち、そこにスクリーンをかけてピックアンドロールから、攻撃を仕掛けるというのが中心のオフェンスに対して、まあ、今回のですね、NBA ファイナルはとにかくセルティックスのディフェンスですね、このマーベリックスの、2ガードを封じるディフェンスがとにかく光ってるという印象です。うん。で、まあ、数字で言うとですね、第1戦107-89、第2戦は105-98、第3戦は106-99ということで、あとわずかというところではありますけれども、いずれもですね、結果的に100点未満に抑えているということで、まあ、これものすごくいい成果だと思ってるんですね。ディフェンスが素晴らしいなと思ってます。で、一方セルティックスのオフェンスは、バランスが良いという印象でして、コートのスペーシングを最大限に活かして、テイタム、ブラウンというね、エースフォワードが攻めやすい状況を作ると、うん、で、崩していって最後はフリーの選手がシュートをするという、まあ、非常に基本に忠実な、バスケットをしてるなと思います。まあ、ミニバス中学のですね、育成年代の、まあ、チーム作りにも参考になるんじゃないかなって思うような、5アウト、またはですね、4アウト1インで、1人が、ダンカースポットって言って、一番こう、下のところにね、待っていて、で、ドライブで切り崩していって、2人来たら空いてる人に裁く。ね、ドライブで切り崩していって、2人来たら空いてるところに裁くというような、こういう、まあ、バスケットをですね、非常にこう効率よくやってインアウトのバスケットを作っているので、まあ、NBA のね、プレーは高度だからあまり参考にならないと思っている方も、まあ、セルティックスのあのオフェンスは非常にこう、育成年代でも参考になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、攻守ともにですね、この硬いディフェンス、それから、まあ、安定したオフェンスのスクリーナーとしてもですね、それからスクリーナーの後にポップして、アウトサイドから得点するっていうことに関しても、あのポルジンギスですね、センターのポルジンギスの復帰が大きな影響なんだろうというふうに思います。私ファイナルの当初はマーベリックスが勝つんじゃないかなって、予想をしてたんですが、ポルジンギスが戻ってくるとは思わなかったので、もう今や全くバスケットが変わっちゃったというところで、本当にセルティックス盤石の体制で、次の第4戦を迎えるというところですね。で、今回、タイトルにあるもっとボールを動かさないとっていうのは、第1戦が終わった後のですね、ルカ・ドンチッチとカイリー・アービングのコメント、これをちょっと私は気になったので取り上げたいと思うんですね。うん。で、第1戦が終わった後にルカ・ドンチッチはほとんどの時間帯で1対1をしていたと。で、彼らセルティックスは多くのヘルプを送ってこなかった、それが敗因になったということを言っていて、マブスのスクリーンプレーに対してですね、セルティックスはスイッチを多用して1対1で守りきるっていうことでマブスの得点が封じられたと、まあ、いうコメントなんですね。ドリブルで、ペイントにアタックしていって、でヘルプを引き寄せ、そして、クローズアウトを作るっていうことができればいいんですが、 まあ、今回のセルティックスに関してはとにかくどこでもディフェンダーがいいので、オールスイッチで守れるんですね。やっぱりミスマッチが関係ないスイッチディフェンスって最強の守り方なので、あのセルティックスのスイッチスイッチスイッチっていう守り方は本当に強力だなと思っていて、全てが1対1で守り切られてしまったと。でヘルプを寄せることができなかったので苦しいシュートになったっていうのがドンチッチの、まあ、コメントだったわけですね。はい。続いてカイリー・アービングのコメントは、もうちょっとボールを動かさないとなと。それはペースを上げてみんなに簡単なチャンスを与えられる僕から始まることなんだと、相手が僕らへ仕掛けてくることに対してアジャストしていきたいということですね。まあボールが止まっちゃって1対1で守られちゃったことが敗因となったっていう、そういうコメントになります。うん。でね、この1対1で守りきられてしまったとか、もっとボール動かさないとなっていうコメントなんですけど、これも紛れもなく NBA 世界最高峰の NBA ファイナルでのコメントなんですけど、この1対1で守りきられちゃったなとか、もっとボール動かしたいねっていうコメントって、どのカテゴリーでもよくある。うん。高校だろうが大学だろうが、もう中学生でもミニバスでもよくあるコメントじゃないですか。うん。1対1で守りきられたね、1対1で守りきれてよかったとかですね、もっとボールを動かしてズレを作りたいねとかっていう話って、これもう NBA ファイナルであっても、うん、他の年代であっても、もうカテゴリー関係なくバスケットの本質なんだなって改めて思ったんですよね。うん。なので、私は話をまとめますが、私が思ったのはディフェンスはやっぱり1対1で守りきるっていうのが最も強いんですよね。うん。でそれをさせないために、ボールを動かしズレを作りスクリーンをかけ瞬間的な2対1を作るっていうのがオフェンスであって、そのズレを作らせないで1対1で守りきるっていうのがディフェンスであって、結局はそのディフェンスは1対1で守りきる、オフェンスは瞬間的な2対1を作る、結局はこれに尽きるんだなと。うん。ミニバスであれば NBA であっても、まあ、やってることに違いはもちろんありますが、目的は結局最終的にはここ、ディフェンスは1対1で守りきる、オフェンスは瞬間的な2対1を作るっていう、これに尽きるんだろうなと本当に思いました。うん。だからその辺の本質を考えて、まあ、自分たちのレベル年代カテゴリーに合った形でですね、戦術を組み立てるっていう風にするとこう外れがないのかななんてことを思ったので、この NBA のね戦いから見てですね、バスケットボールの本質っていうものを考えさせられた、そんなお話でございました。はい。ということで、今日の話以上となりますけど、いかがだったでしょうか。まあ、バスケの大学毎日放送してますので、今日の放送がちょっとでも面白かったなと思った方はぜひチャンネルのフォロー、そしてグッドのボタンで応援よろしくお願いします。またいいね、コメント大歓迎でございます。コメントこの後読み上げますので、ぜひぜひこのままお手元そのままでお付き合いください。はい。ということで、チャプターを区切っておりますが、はい。ということで、昨日のですね放送はあなたの話は聞かれないのが当たり前というですね、三つのノットという話をしました。いかがだったでしょうかね。これに対してコメントいただいております。まだこれ、昨日の放送聞いてないよという方は、こちらの放送の、こちらのチャプターから、聞いてみてください。はい。ということで、コメント読み上げていきます。昨日のあなたの話は聞かれないのが当たり前。ボイシーの方では、チャプターに貼っておきますので、まだ聞いてないって方は聞いていただいて、コメント、宮崎先生、私は6年連続でクラス担任をしています。うん。同じ学年でずっと6年間一緒に担任している50歳の女性の先生がいます。その先生はお母さん的感覚が強く、クラスの生徒がワーワーした状態でも、静かにしなさいと注意しながら話しかけているのをよく見ますと。うん。その先生が担任したクラスの生徒は話が聞ける状態じゃないのに話をされるので、それが当たり前の感覚になっていきます。でも親身になって生徒の悩みを聞きアドバイスできる良い先生です。話を聞いてもらえるこちらの工夫、話を聞かせるしつけ大切で日々勉強ですね、ということで。なるほど。そうですね、結構この辺はテクニックも必要なところなのかなと思いますね。なるほどなるほど。実体験に基づくコメント、宮崎さんありがとうございます。はい。続いて影島さん、ある程度話をした後行動に移してない選手がいたらその都度チクチク言います。例えば、食べ物飲み物私生活整理整頓などバスケ以外のことが多い気がします、ということで、まあ、オフザコート大切にしたいですということですね。まあ大事ですよね。プレーの技術的なことに限らず、ね、こういったことの指導大切だと確かに思います。 宗像さん、3つのノット確かにおっしゃる通りです。書籍にもありますが、人を動かすにはどうすればいいかという難題ですね。こちらは伝えたい、やってほしいことが山ほどあるのに。実際に話を聞き、行動までしてくれる子は本当に限られると思いますが、逆に一人でもいると、おっと、とても嬉しくなる瞬間でもありますね。ということでね。はい。ありがとうございます。この3つのノットね、いろいろ探求していくべき、そういう課題だと思うんですよね。ありがとうございます。最後、中堅さん、コメント取り上げていただきありがとうございます。私は小学校低学年の相手なので、特に3つのノットを意識する必要があるように思いました。あまり話を聞かせることにこだわりすぎず、アプローチを変えたり、少し時間を空けてみたりしたいと思います。ということでね。はい。いろいろ、やってみてください。またね、コメントお待ちしております。ということで、今日の放送もありがとうございました。バスケの大学では、研究室というオンラインコミュニティがありまして、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。昨日も2人の方が入っていただいて本当にありがとうございます。どんどんね、興味のある方は一度試してみていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。